サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの多田と、
元司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
お願いします。お願いします。
はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回はですね、ちはやふるを書かれた末次ゆきさんの新作読み切り、
う
ん、でタイトルがマママッチというフットサル、
うんうん、
しかも主人公がお母ちゃん、
うんうん、
40代のお母ちゃんが主人公のお話でございます。でこちらは、
はい、
アフタヌーンで掲載された読み切りで、うん、今収録している11月
18日
では、うん、あのコミックデイズっていうアプリで皆さん無料で見ることが、
公開時にどうなってるか分かんないんですけどね、そうそうそう、見れるとね、
音声の公開、
そうそう、見れるといいですよね、はい、
でなんかいやー、私これはインターネットじゃなくてツイッターで、はい、X か、うん、X でこう、うん、バズったのを見て、
うん、ああそうなんだ、へえ、
見たんですけど、もうね、うん、泣いた、
泣いた
まずさ、
全林が泣いた、
全林が泣いたまずさ、主人公がさ、
うん、
45歳の子持ちママって時点で、うん、最高か、
うん、ああなるほど
いないじゃんそんな主人公の話って、
まあ、女性誌うん、だと、うん、
あるかもぐらいじゃないですか。
なるほどね、アフタヌーン、
うん、そうそうそう、やっぱここのなんか次読み切りだからこそできるのかもしれないですけど、やっぱここの着眼点で絵がしかも意味があるじゃないですか、うん、この45歳、うん、子持ちお母さんじゃないと見えない景色をすごい描いてて、
うんうん、
いやいや素晴らしいなと思った次第です、
うんうん、まあ、アフタヌーンにね描いてるっていうところも面白いところですね、うんうん、女性誌でもいけそうなネタでしょ、
うん、そうですね、
でもちゃんとアフタヌーン読者男性とかでも、うん、もうこれねこの一編の中にいろんな要素がぎゅうぎゅうに詰まってるから、うん、多分、うん、アフタヌーン男性でも共感できるとかあると思うんですよね、うん
う
ん、
まあまあまあそうですね、
そうそうそう、まあ、ちょっとあらすじお話しさせていただくと、はいはい、子供たちのサッカーを見守るのが生きがいの、あの相川成美さん45歳、うん、
はい、
ある日同じサッカークラブに通う家族の喧嘩をきっかけに、うん、ママたちとチームを組んでサッカーの試合をすることになる、要は娘、うん、息子たちと勝負だってなるんですよね、うん、で、まあ、この同じクラブサッカークラブに通う家族の喧嘩っていうのがなんかもう結構して心えぐられまして、
うん、そうですか、
そう、サッカーできる子10歳ぐらいなんですけど、うん、この子は、
うん、
あの芦原さんちの子供、
うん、
でこの子は夫と10歳の息子にこういうこと言われるんですよ、なんか ママはサッカーができないからバカ
まあね、これそれひどかったよね
サッカー至上主義
そうで10歳だからちょっと物心ちょっと生意気になってくる時期だと思うんですよ、でもこの人は送迎がご飯とか準備全部やってんのに、うん、もうそういうとこ無視してサッカーができないってこの一点で金分以下の扱いを受けて、しかも何がムカつくって旦那もニヤニヤ後ろで笑ってるって、
うん、
そう
あれは最悪でしたね、うん、
でもう息子をもうぶん見返してやりたい、ぶん見返してやりたいって見返してやりたいってことで、
うん、
やっぱサッカー一人じゃできないんですよね、
うん、
まあそりゃそうだ、
うん、でみんなママさんたちで、うん、まあ、スポーツ経験になるママさんたちで、
う
ん、
別々のね、
うん、あのママアベンジャーズが、
アベンジャーズが、うん、結成
平均年齢42歳のたちがサッカーを始めることになり、てんてんてんみたいな話なんですよ、
はいはい、
シニアアベンジャーズでした、
うん、いやでそうだから試合に勝ったら二度とママをバカにするんじゃねえって言って勝負を挑むんですよね、
うん、
いやだからこれはもうさ、もうプライドと尊厳、
うんその
ディグニティをかけた戦いなんですよ。
そうですね、
キッズは分かってないかもしれないけど、
キッズは焼肉だけ。
そうそう、なんか
勝ったらね、焼肉が。
なんだったら日頃ちょっとさ、そうそうそう、おばさんとか言ってバカにしてるママを、
うん、
だから子供にとっては大したことない、いっぱいあるうちの試合だと思うんですけど、まあまあ、お母さんは違う、この重さ違うんだ、分かるか、キッズって思いながら見てた。
はいはい
はい、でだからさ、うん、その後のさ、なんか、まあ、ここは後からちょっと詳しく話したいんですけど、
うん、
いや これもさっきのなんていうんですかね、シスターフット分類に入ると思うんですけど、
うん、
各お母さん、
うん、
まあ、この主役、あくまでこのなんていうんですか、この物語の主役の、相川成美さん、
うんうん、
はもう一個こう視点があって、
うん、
この人子持ちで2人いて、2人でしたね、上の子はもう高校生で、うん、下の子が10歳ぐらい、
うん、
で上の子がサッカーやめるわ、
うん、突然ね、
そう
長くやってきたけどね、
そう高校生ぐらいだから、うん、その今までずっと応援してきたのになんでみたいな、うん、ただお母さんは結構なんていうんですかね、いいお母さんっていうか、まあなんていうんですかね、あんまり柔軟なお母さんで、
うんうん、
ダメよとかもちゃんと見守ってるんですよね、うん、やめるって言うんだったら、うん、一体えっとは思うけども、うん、
でもガーンとはなって
る、ガーンとはなってるし、
うんうん、ずっとやってきたわけだし、
そうでもなんかやめちゃいけませんとも言っちゃいけないっていうの多分分かってるんですよね、うん、だからこのな好きなことをさやめる切なさとかさ、
うん、
その諦めをさ黙って見守るしかない切なさとかさ、
うん、
あとはなんか
結構上の子はねガチでやってたんです
よ
ね、
そうそうそうそうそう、メッシに憧れてさ、
そうそうそう、メッシ、
それをさずっと子供の時から見てるわけじゃん、
うん、
でなんかなんでって聞きたくなるじゃん、うん、でもなんか言わない優しさとかさ、
うん、
あとはそのさっきのムカつく息子とか別の風家庭の息子
そうですね、
なんかさそのいわゆる有害な男らしさを目の前で吸収してる息子
ギュンギュン吸収してる、
そうところの恐怖とかさ、あとはなんかちょうどいいタイミングなんて一生来ませんよっていう話とかさ、やっぱいろんな人のさ考えというか後悔とかさ、
うん、
葛藤がもう本当にギュギュに詰まってんですよ、
うん、
だからねこう全人類が見てもね、
うん、
子供いない人が見てもいいし、おじいちゃんが見てもいいけど、みんななんか誰かにね応援したくなる気持ちになる大傑作短編なんすわ、
うん、
で昨日見直したんですよ、
うん、
めっちゃ泣いた、
まだ
慣れてる、疲れてるっていうのもあったかもしれない、めっちゃ泣いた、めっちゃ泣いたわ、
自律神経がおかしかったかもしれない、
いやでもそういう気持ちになりますよ、うん、
あブーブーに泣いた、だからいつもなんか足もくじけそうになった時になんかこういう周りで助けてくれる人いたら、多分今後辛いことあってもちょっと思い出して元気になれるだろうなって思った、そういやでも本当さっき原さん言ったけど、そのあのポイズンマスクリズム有害な男らしさを息子にちょっとこう、
うん、
本人はその気ないかもしれないけど休止させてる親父、
ね、
こいつとはもう離婚した方がいいと思いました
そういうレベルだよね、確かにね
だいぶやばい、
なかなかでしたよね、
だいぶやばかったですねあれは
、でも美咲さんどうでした、はい、これ
いや面白かった、
うん、え
面白いって思いました、
うん、
やっぱりこれそもそも何で乗ったのっていうのがすごくびっくりして、うん、アフタヌーン、これアフタヌーンだったんだってびっくりしました、ね、はい、あの女性誌だったらなんていうか超力作対策として、
うんうんうん、
あのなんていうかすごく納得の部分だったのが、うんうん、アフタヌーンで乗ったんだっていうのもまた一つ今の時代だなって、う
ん、はい、確かに、
はい、思いました、
うんうん、
でお話はもうさすがのあの長い中にものすごいいろんな要素を入れつつで、ちゃんと盛り上がりがあって、
う
ん、各おのおのになんていうかよし面白いここいい来た来たとか、うん、あもうなんかストレスちょっとかかるみたいなのすんごいうまくやってもうギュッてまとめてあるっていう、もうプロプロですよ、
プロ匠の技を見た、
ちょっとしか出ないさキャラクターもめっちゃいい、うん、なんていうんですかね、捨て、うん、キャラいないんですよね、
うんうんうんうん、どのお母さんもあの見せ場があったり、
そう
乗り越えるものがあったりっていうの
をめっちゃいいこと言ってくれたりするんだよね、めっちゃお
母さんいいなって思いながら、うん、でこれやっぱり2023年の今書かれたのすごく意味があるなって思いました、
うん、
ある意味その、主人公さんのお子さんの下の方がお嬢さんで、うん、お嬢さんも一緒にサッカーやってたりとか、うん、あの男女一緒にサッカーをやってたりとか、
うん、
必ずしもこの2023年においてもその現状ってまだまだ一般的じゃないところもあると思うんですよ、うん、女子がサッカーやれるかって続けられるかって言ったら、
うんうん、確かにな、
すごくまだか全員にかなう環境ではないのではっていう気がちょっとしていて、で、うん、そういう意味で、なんていうか理想化の部分だったりとか、
うんうん、
あの必ずしも全員が同じ環境にないけれどもそうだったらいいなっていう部分とかも込みで書かれていて、
下の子はまだね楽しくサッカーしてる感じ
ですね、うん、そうですね、
うん、
うんうんうん、なんかそういうこうだったらいいなと、いやこれはさ 今のタイミングでなんか乗り越えていきたいみたいなのを、うん、それからあの普遍的にある親が子にどう関わっていくか、子と親がどう関わっていくかみたいなのも込みで、
うんうん、
ちゃんと書かれているっていうのが今、うん、 書かれてて、うん、よかったなーって思いました、
うん、
とにかくプロ
ね、本当に、
はい、もう絵もなんていうか隙のない感じが全編にこう気を配られてる感じ、
うん、はい、なんていうか、なんだろう、キャラ分けの仕方とか抜けがないっていうかさ、もうびっちりって感じだよね、う
ん、びっちり、
もう
このままあのなんならドラマになるみたいな、うん、
なるな、
はい、
なるわ、
はい、みんながよっしゃって最後思うドラマになれる、うん、その完成度の高さみたいなのを感じました。
確かにな、
はい、
原さんどうでした？
はい、僕サッカーすごい好きなので、
うん、なるほど、
はい、
よく見てらっしゃいますよ
ね、うん、まあ、サッカー漫画自体すげえ読むかっていうとそうでもないんですけど、うん、いっぱい、そして人気なものもあったりする中で、うん、で、女子サッカーってね、なんかこう今年だったっけ去年だったっけワールドカップがあったんですよ、うん、で日本って一度ね優勝したこともあって、うん、女子で、うん、でも今回はベスト8で止まったっけかな、うん、でもまあすごい一回ちょっとね落ちてた感じがあったけど、うん、すごい強い感じは今日本あるんです、うん、でアジアカップとか優勝してたかな、うん、そういうような、ところがある中で、まあまあこういう、まあ、プロの話では全くないけど、ね、女性のおばちゃんたちの、サッカーみたいなところは、まあ、おばちゃんというようなルックスには見えないとても若々しいルックスですけれども ねそしてでもそこで言うと、うん、なんかこう年齢がやっぱ面白いなと思ったんだよな、今の日本っぽいのかな多分ね、うん、その10歳ぐらいの子供たちがいる、うん、お母さんとかが
結構開きありますよね。そう
30代
アラフォーです
もうそうなんだよね
っておっしゃったり、アラフィフです
40ぐらいですよね、うん、で主人公の人は45
だから計算したら平均年齢42ぐらい
なんだよな、うん、でそうするとさ30代とかで産んでるとかっていう話になるわけでしょ、うんうん、10歳だとしたら、うんうん、だからなんか一昔前だったらやっぱもっと若く、子供を産むみたいなのがあった中で、うんうんうん、今っぽいのかなっていうところは思って、うんうん、そういうようなところ、が、まあ、ちょっとその女子サッカーっていうのも日本であって、で、うんうん、工業的にはそんなに成功してないと思うんですけど、リーグとかは、
うんうん、
J リーグに比べたら厳しいと思うけど、でもやっぱちょっと盛り上がりがあり、で海外でやってる女性選手もいっぱいいるんですよ今、
うん
う
ん、
そういう中で、まあ、こういう作品が出てくるのはちょっと面白いなっていうのは思ったところがある、うんうん、で、あとはねこの、主人公の女性は映画関係の会社で働いてるんですよね。で、なんかこうチームを作っていくときにさ、うん、スラック使いましょうみたいなさ、面白いなと思って。すごい段取りがいい。
40超えるとね、うん、段取りの良さが。
そうそうそう。
みんな忙しいし。
そこが子供とは違うみたいな。効率的に
やってる。鳥間ライン作りましょうとかじゃないんですよね。もう業務だから。
そうそうそう。で、いろいろさ、なんかこう情報交換していくとこも、うん、スレッドを変えていくんだよね。うん、なんかこう筋肉痛になったから、みたいなそこのところとかさ。
治るいい方法教えてみたいな。
そうそう。こういうなんかいい動画がありますとか、うん、なんかそういうね、ところもちょっと面白いなって思った、うん、で、この、主人公の女性がね、なんだっけ芦原さんだっけ、別の人がさ、もともとはなんかその人が芦原さんだっけ、
合気道やってらした芦原さやさん、
そうそう、クソ生意気な息子がいるのが芦原さん、
そのクソ生意気な息子のせいで、まず怒ったのはその芦原さんで、
うん、
でそこに共感するんだよね、
うん、
でその時の共感の仕方がすげえよくてさ、うん、私はなんかこう映画とか大作で世界を救うとかそういうのが好きなわけじゃなくて、うん、小さな段差みたいなのを乗り越える、うん、そういう映画が好きなんですみたいな、うん、でまさにそういうのを感じましたって言って、うん、共感するわけじゃないですか、うん、でところがさ最後の方でさ、うん、まあ、ちょっと人もんちゃかった時に、はいはい、違った
最低な人もんちゃか
が起こるんですよ、いやもう最低だよで、そこでさ、あ違ったこれは世界を救うやつだっていうね、うん、これすげえいいなって思った、いい
そう
ミニシアター映画見に行ったらさ、なんか最後アベンジャーズ決戦みたい
な、
ね、
あそうそうそう
ニューヨーク決戦
もうさ、なんていうのアルマゲドンみたいにみんな横一列でさ並んでさ来るザッザッって感じだし、やっぱここで話のギアが一個上がる感じしますよ ね、
すね、とてもよくできてるなって思いました、ね、
宇宙の爆発と同じくらいのことがみんなの日常にあるんですよ。
いやでもさ、うん、そうマジ最悪で、なんかこう旦那が本当最悪だけど、なんかさお母さん敵だからみたいなさ、
恐ろしいのが多分読者の中で、
はい、
何割かがこんな全くの嘘じゃんって思い切れない部分、
そう、
まあね、
だからその
逆に嘘じゃんって思ってるやつもいると思うんだよね。それも最悪
だ、最悪だから、その なんていうんですか、そのダメなところを本当子供が無邪気に吸収してるみたいな恐ろしさですよね。
何やってんだよっていうね、
うん、
でもその勝手芦原さんのところはね、うん、男ばかりの作戦であるってね、うん、あり得ることだから。
お母さんの芦原さんはだから息子が大人になって、うん、だからその弱い人をバカにする人になってほしくないって、ね、
セリフいいセリフでした、うん、
いいセリフでしたね、うん、
いやでもでもさいるじゃんそれを分からんまま大きくなったやつって、うん、周りにいるじゃん、
うん、そうですね。でもなんていうかそういうのって本当になんていうか自然に吸収しちゃうものだから自分がそうだって気づけてるかどうかっていうわさびも振り返っちゃう、
うん、そうそうそう、うん、吸収してる時は分かんないからね、うん、本当にだからこそやっぱ分かる人がそこで止めてあげないとさ、うん、そいつの人生めちゃくちゃになる
思い知らせてや
らないとお母さんが時にはバイオレンス実力行使を使ってでも
お母さん合気道できるから
そうそうそう、う
ん、
あでもそれさっきの話でこうお母さんたち世代の人は一人もあんだけやっててサッカー経験者いないんですよね、うん、それはお母さんたち世代の時は女子サッカーなんてものがまず全然なかったから、
う
ん、
確かに、うん、
そうね
確かにないよね、うん、確かに、
うん、まあやっぱね90年代に J リーグできてが30年経ってますけどね、うん、その中でいろいろ変わっていったところっていうのはあるよね、うんうんうん、そしてお母さんやっぱ子供とさ真剣に向き合うとマジ大変だなって思ったわ。
主人公全員そう
めっちゃ大変だ。
保護者名前そう、うん、保護者という保護者はみんなそう、
うんうん、そうですはいそんなとこです、ね、
あとはあ田田さんどうでした？
あ僕ですか。あ面白かったです。あのやっぱねその海外でもそのサッカーママとかフットボールママっていう言葉があるぐらい、うん、
プロがねあるリーグとかね。
そうそうそう、
ね、海外でも同じ感じなのかな。
あるんですよやっぱり。
特に言っちゃ悪いけどやっぱ特有の気持ち悪さあるよね。
気持ち悪さ
あのその要は本当に、まあ、あくまで私の世代の話として聞いてほしいんですけど、やっぱ高校とかって高校野球高校サッカーってやっぱお母さんのサポートめっちゃいるんですよ。そうそうそう、ね、ボランティアで、
そうですよ。
でなんかねで絶対試合お母さんみんな見に行ったりとかしてて、なんかね、うん、マネージャーみたいになってて、うんね、お母さんもなんかねみんなタッチの南気分っていうんですかね。なんかあのちょっとなんかネトッとした感情あるんですよ。
南ちゃんそうかな。
あれだから南ちゃんだったらいいけど概念として。
でもこのお母さんがまさにそんな感じでさ、もともとサッカーなんて多分何の興味もなかったはず
ね。そうそうそう。
めっちゃ詳しくなっててさ、でなんかこう海外のリーグとか見てるっぽいですよね。
ここはねさらっとしてるからすごい読みやすいんですけど、現実はもうちょっとそのさっきのなんてフットボールママでしたっけ？ちょっとねねっちょりした感じありますよね。
ちょっと揶揄する言葉でも使われるんですよ、うん、フットボールママっていうの。だから最初のところでだそういう意味ではちょっとある種自分のなんて夢をちょっと託しすぎてるっていうか、うん、まあ生活ですごいすなんてずっとやってるから、うん、それは当然だと思うんだけど、ものすごい送り迎えからさ練習からさ、うん、その観戦しに行ったりとか全部やってるわけじゃない、うん、でももういちいちさプレーを見てさ我が子のさもうここが最高一番のファンなわけですよ。
あとさもう10年も前のことをいまだにね
そうそうそう
もうありありと覚えてあの時小学生の時のなんかシュート最高だった
最高だったよねみたいな心しざわずがクーみたいなさ、うん、
でもその子がやめちゃう
やめちゃうのみたいな、うん、だからなかそういう意味では、まあ、ちょっとそのある意味ちょっと依存しすぎてる お母さんっていうかサポートに回りすぎてるところだったものがちょっとそのなん自分の方がやる側に回るっていう意味では、うん、まあ構造としてはやっぱり頑張れベアーズなわけですよね。
ああ
の全くそのなんつうのヘッポコチームがより集まって、うんうんうん、各々まあ スポーツそれぞれ違う合気道とかバレエとか、うんうんまあ、それぞれのちょっと特技があるあたりがちょっとなんていうか、うん、漫画っぽくて面白いんですけど。で集まってあいつらに一発泡吹かしてやろうぜ、うん、一泡吹かしてやろうぜみたいな基本的な部分は結構できてるんだけど、自分がやることによってじゃあスポーツってなんでやってたのみたいな本質的なところに結構立ち返っていくあたりはすごくやっぱりよくできてるし、なんていうのかな、なんていうの、応援する側に回ってるがゆえにちょっと忘れてた初期衝動とか、うん、その子供と自分とのそのなんていうのかな、やっぱサポートする側やる側みたいな完全にこう立場がこう固定化されたものが変わってくるみたいな、
うん、
そういう人間やっぱ視線も広変わるし立場も徐々にこう変わってくるっていう面白さもあるし、うん、その後半のそのまあなんつうかチームメイトの人とかがちょっと行ったりするんだけど、
うん、
完全にその家庭内での役割分担みたいな固定されちゃったのが、
うん、
ある意味その彼女 もしくはその子供たちをそのなんていうのかな、ある種の型に押し込めてるみたいな部分があったんだけど、そこからいつでも自由になれるよってことがあるがゆえに、なんていうのかな、家族とかそういう共生関係ってできるよねっていう、まあその非常に有害な旦那さんとのその結婚についてもちょっとある、一周回ってあのやっぱスポーツもので一生懸命引っ張ってたやつが頑張って頑張って最終的に連帯して勝ちますだけじゃ面白くならないんですよ。やっぱりすごく引っ張ってたやつが、うん、あの大事なところで挫折するっていうのは挫折が必要なんですよね、うん、そこからなおかつ乗り越えるっていう、うん、そこのなんていうかあのちゃんと乗り越えポイントみたいなものも作ってあるのはやっぱ漫画としてすごくよくできてるなと思いましたね。
本当ページの最後方になるといろんな人がすごい一気に成長するんですよね。
そうですね、うん、キャラクターの、うん、そうそうが見えてくる、
主人公のお母さんだけじゃなくて、うん、その生意気クソキッズもちょっと成長するし、うん、みたいな、
あとやっぱり試合自体には関係ないけど、うん、それを外から見てる視点が一つ入るのは素晴らしいですよね。まあ要するに上のお兄ちゃんですけど、
うん、やめるって言ったね、
うん、
言った、
いいお兄ちゃんなんだね、
いいお兄ちゃんお母さんが一生懸命頑張ってきたからですよって謎の親戚のおばちゃんみたい な
お前誰だ、
そうお母さんの教育が良かったからいい子育ったのよ、
結構ねでもポンコツでなんかこう、学校行くのにお弁当しか持っていかないからカバン忘れ
るお母さんがね
そういう描写は結構ある
やる気ない気になってさ、あのお弁当が焼きうどんと普通のうどん
あれお父さんじゃない、
お父さんが間違って
た、そうか、分担してるのは素敵だなと思うけど、でお父さんにできるのがそれしか
見てない、うどんとうどんっていうすごい適当
な凄まじいね弁当
あれ良かったですけどね、はいはい、まあ、そういう感じですごく面白く読みました、うん、キャラがすごく立ってて、でもやっぱりスポーツものの基本はやっぱりちゃんと抑えてるっていうのがいいなと思いましたね。
でも私個人的にずっと文化部系で来たので、うん、そっかスポーツやってる人は時間が経ってもこんな風にスポーツやってることに対して前向きになんか心すがすがしくなれるんだって思うと、いやいいなって、
どうあります？
え？いや俺部活入ったことないし、
嘘なの
だけか、
いや私もでもやってます、
やってた、いやでも普通にそうじゃない、あ例えば
原さんはすごい結構、ね、
僕自身はあの大人になってからもちょっとやってたから、うん、でなんかこう一回には俺アキレス切ったんですけど
ですよ、ね、
そのまさにスポーツやって久しぶりにやってね、でそれからはやってないけど、それまではそこそこやったりもして、うん、だから割とそんな感じでスポーツと付き合い続けるような気がするよ、ずっと昔からやってた人でチャンスがあれば、うん、それこそ地元にいて、うん、高校の体育館とか借りたりするんですよ、うん、それでやり続け、うん、で今度は子供ができたら子供もとか、うん、ただだから超一流校とかじゃなかったら、うん、こんなに面倒は見ないかなっていう気はするけど
まあそうですね、
まあ、でも久しぶりにバレーボールの思い出して、うん、その感覚を体に入れたりとか、うん、あのまあ、今でもあの踊る方のバレエをやってらして、うん、でそういうのとか、うん、なんか体を動かすの気持ちいいみたいなのが根底にあると、うん、素晴らしい文化系ではない気持ち
でも、ね、私の場合ですけど、なんか脳がねその運動してた頃っていう記憶を五所大事に取ってるんですよ、だからなんかいつかやればできるんじゃないかっていう、多分一番怪我するパターン、
この漫画読んだよいつもって、お母さん怪我しないで
そうそうそう多分ね、脳はできると思って体が全くついていかなくて、あの怪我するなって自分でも、でもだからなんか運動した人はできるっていう、なんかできんじゃねみたいなのはあるかも、
うん、あると思うし、あとやっぱなんかこうほらそれこそさ、まあ、今はないのかもしれないけど一昔前に、うん、駅のプラットフォームとかでさ、うん、おっさんがなんかこうゴルフのスイングするとか風景としてあったじゃないですか、ああいう感覚って結構スポーツってあって、
ある
だからなんか
ちょっと日常のちょっとした時
に、そうそうそう、に何か例えば僕だったらバスケだけど、あのなんかこうちょっとシュートのホームみたいなのをやるみたいな感覚みたいなのは、
なるほどね、
私はあれですよ、私陸上でやり投げやってたんですよ、
やり投げやってた
の、
マジか、
たまにやり投げだからそのゴルフのフォームみたいにやり投げたくなる、
でも分かる分かる、すげえ分かる、
とかムカつくことだったら、あこの距離だったらさせるのよ、
怖い
いいない
いな、
だからそれは確かにスポーツものをやってた人はあるあるかも、
うん、なるほど、ね、でなんていうの、さっきおっしゃったみたいに、うん、実際に体がどう動くかどうかは分からないけれども、うんうん、過去の経験がそれぞれに生きるっていうのをちゃんと書かれていて、
う
ん、あそれが 読んでて気持ちいいって思いました。
そう、
ね、
そう、さっきブーブーに泣いたとこなんですけど、本当これもね、最後のページがやばいんですよ。なんかその、まあ、これ引用しますね、うん、何かに打ち込んだ日々は思いがけない形で帰ってくるって、うん、で知ってるよその名前って祈りっていうの、うん、祝福っていうの、うん、っていうところで、うん、昨日夜ブーブーにな
った。
いやなんか絵もいいんですよこれぜひね見てほしいんだけど、うん、なんかね、いいんだよ
動いてるところ止まってるところ引きのシーン寄りのシーンもうよりどりみどりの、 あの間違いのないなんていうかあちょっと崩れてるとかない、うん、プロの仕事
ですよ。スーパー漫画的表現なんですよ本当に。電子で読んでもめっちゃエモいし、ね、多分紙面で読んでもめっちゃエモい、
う
ん、
そうだね、うん、確かにね。やっぱなんかそしてスポーツっていうのが本当に日本の漫画と密接に結びついてね、
うん、
ずっとなんかこう進化してきたところはあるかと思うので、うん、
まあお家芸でもありますと思います、うん、なぜならばやっぱりそのアジア圏とかとそのスポーツなんか部活文化ってあんまないって聞くじゃないですか。
あ、アジア圏がない、
あ、ね、要は韓国とか、うん、中国って学校が終わった後に部活する運動するっていうあんまりないんです
よ。韓国中国もないんだ。
ないって聞いた。
ヨーロッパとかも部活っていうものはなくって、なんかその、自分の習い事としてのスクールとかはあって
クラブスポーツ、うん、クラブチームみたいなのがすごくあって、ね、
ああ、
だ
から、
うん、前何でしたっけあの韓国 の, あのカラーの漫画あったじゃないですか。
SQ?
あれ中国かな。
違う違う違う、
あ、韓国の、
あ、手紙、
手紙のやつ、 あれの中でも言ってましたよね。なんか急アーチェリーやってるけどあんまり向こう部活ないみたいな、
う
ん、
あ、そっかそっか、
うん、話してましたけど、
だからこのなんとなくみんな運動してるって実は結構レアな国なんじゃないかな。
あ、そうかもしれない、確かにね、まあ、そこが今ね大変になってるみたいな。
そうですね、そう、いろんな人の犠牲の上で実は成り立ってたっていうのがね。
これは部活じゃなくて多分クラブチームっぽい ね、
う
ん、
だから割とガチっぽい子がね、
う
ん、入ってるわけです
ね。でガチっぽい子もだからさらにその上があるみたいなね、
う
ん、
そうですね、
そういうつもりでいるわけですもんね、ユース行くぞみたいな、
うん、
いやでもそういうとこやぞお前、ネギ分かってないとユース行ってもお前あれやぞ。
いや、それ本当そうだな。うん、まあ、そういうところは割とちゃんと教えそうな気がするけどね、印象としてはね。
うそうですね、うん、やっぱり
ユースがってこと、
クラブチームとか、ムやっぱスポーツ選手になることを目指してるとしたら、人としてちゃんとしてるべきみたいな感じは結構教えそうな気がする。
そっか、
一方なんかこう我が強くなければ、ね、それこそなんだっけブルーロック的 な、 なんか、ね、サッカーでは
勝利への執着みたいなことですか。
そうそうそうそう、フォワードが日本人には育たないみたいなさ、そういうのも一方ではあるような気がするけど ね、
でもこの場合ってやっぱり子供さんはその柔軟っていう受け止め方とかそれぞれに成長したりっていう関わり方をしていて、特に今回は大人の、
まあ、大人め、
大人の男の人への、うん、なんていうか強烈な本
当 クズばっか、
はい、でも主人公のお父さんは協力的だし、
で、ね、でもその分影が薄いんだけど、
ね、そうだね、
でもね最後のページ見てください、お父さん走ってきてるから、
ね、確かに。あとあんまり描かれないけどその妹ちゃん、
うん、
そのなかなかこの活躍の場を与えられなかったり、うん、そこで、まあ、今回 の、 あのなんだろう、ママをバカ呼ばわりしてるクソガキもちょっとだけ成長が、ね、うん、あったりとか、まあ、それぞれにちょっと優しい視点があるっていうのはまあっていう感じがしますね、
うん
うん、まあ本当にクソなのは焼肉屋の親父ぐらいのもんで、
焼肉屋の声じゃなくて、あの
芦原さん、
芦原さんのところの旦那さん、
そう、旦那さんね、最終的に焼肉をおごらされる、
ね、おごらされるあいつ、うん、
ザマビロ、
ザマビロ
すっきりみたいな、
あいつだけはザマ、
そうそう、いやでもこれで許されたと思うのよ、思いますけど、
いつでも別れられるぞね。
本当だよし、あの芦原さんは本気になればお前のことボコボコにできるんだからなって、
戦闘力はこっちの方が高い、
そうそうそうそう、その鼻へし折れるんだからなっていうのはね、
そうですね、う
ん、なるほどね、まあ、これなんかね、あの長編にすることもできそうなネタのような気もするし、一方でなんかこう、こう、これぐらいのサイズのものがあと2つぐらい、うんうんうん、2つだと多いのか、これ100ページ超えたもんね、
まあまあ超えて
るんですよ、すごい長いですよね、まあ、これを無料で見れることにびっくりしました。
そうだね、
そうでもね、そうそう、今調べてちょっと分かったんですけど、11月21日までだそうです、公開は。
あ、そうですか、
ということは、
うん、見れないかも、
公開、あのこのエピソードを公開してる時には見えないか、まあでも、うん、いずれなんか
絶対やるや、まとまると思います、
うん、なんでクソ見れない漫画の話 話しやがってって思った人は何かしらある方法で紙になると思うので買ってください。
ぜひぜひ。紙か有料で公開かはきっとね、うん、なりますよね、
うんうん、
だからさ、なんか他のもうちょっとこうある意味フェミニズム的なお話でもあると思うんですけど、うん、だから他のなんかこうそういう短編と合わせてね、
うん、
短編集とか作品集とかになってもいいような気もしたっていう話なんですけど ね、 ね、僕は、
うんうんうん、
これもあれですね、前の、玉木と天音に続いて、うん、ずっと長期連載していた方が、
うん、そうだ ね、
ね、 ね、
あの短編でまたグッと力を発揮されるみたいな作品ですね、うんうんうん、短編100ページ短編かどうかなんですけど短編
すごいよ、まあ、でもなんかもうははーって感じの出来だよね、
うん、
しやっぱりちはやふるを得てのって感じするよね、うん、すごくその何かで打ち込むってことに対する、うん、あ別視点でのアンサーだと思う、
うん、そうですね、フィジカルとメンタル、
うん、そして応援する側される側辞める側残る側みたいなのがもうゲッてこう、
うん、
ゲゲゲってなってる感じ、3倍寄縮ぐらいゲッてなって
るカルピス現役みたいな、
ね、
うん、
という感じでございます。
はい、ということで今回は林さんのおすすめ作品で、末次ゆきさん
のマママッチでした、
うん、はい、を取り上げました、次回なんですけど、次回は原のおすすめ作品で薄葉圭さんのスーパースターを歌ってという作品を紹介したいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
多田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。